この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のひとしです。このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。今日の体験部員をご紹介いたします。みゆさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はじめまして。
はじめまして。
どうぞよろしくお願いします。今日は、
はい、
実は、黄昏さんが開いているお店にやってきたということで、
はい、
どういったご関係なんですか？
もともと、テデックス名古屋 U という団体があるんですけれども、はい、私そこで今2018年なので、はい、2017年の方で、
はい、
団体のオーガナイザーとして参加していまして、でその時に、出会いました、黄昏さんと。で今回ここに来たのは黄昏さん あのご友人の方に誘っていただいて来ました。
遊びに来たと。
遊びに来ました。
そのテッド
テッド、はい、
でいいんですか？それは どういう活動なんですか？
テッドっていうのはちょっと知名度あるんですけれども、はい、その例えば自分の価値あるアイディアを広めたいっていう人が、その本部だとアメリカのカリフォルニアだったっけな、
はい、
ニューヨークか、まあ、アメリカのどっかでそのカンファレンスを1年1回開いていて、はい、そこで開催してるんですけれども、その私の入っていたところがテデックスって言って、そのテッドの価値ある理念を広めたいっていうのを全世界でやりたいっていう人たちが、うん、自分たちの地域でその団体を立ち上げて活動してるっていう感じですね。そのここで開催していいかっていう許可は1回本部のテッドの方にもらうんですけれども、ね、もう活動自体はもう自分たちでルールの中だったら何でもやって大丈夫です。
はい、で、名前からすると名古屋大学関係。
名古屋大学の中で開催しています。
あ、
今もう私たちはもう学生だけなんですけれども、ちょっと結構他のところでしたらその社会人の方とかいらっしゃるんですけれども、私たちのところも学生だけで、今ちょうどこの間6年連続のイベントが終わりまして。
あ、そうなんです
か。次の年に向かって頑張ってるっていう感じですね。
人数はどれぐらい？
人数は私の時は20前半ぐらいで、今回は30前半ぐらいでしたかね。あ、
結構。
そうなんですよね。
みんな、うん、みんなというかほとんどが学生さんなんですか？
もう全員学生です。
あ、全員学生さん。
そのやっぱりイベント開催するのに、そのやっぱりお金、資金とか協賛していただくものとか必要なので、うんうん、
はい、
そうやってお願いするところはやっぱりその社会人の方、その会社で働かれている方とかにお願いするので、
はい、
そのやり取りとかは社会人の方と多いんですけれども、うん、もう団体のオーガナイズ自体は全部学生です。
はあ、はい、で、その中でそのオーガナイズを担当している。
そうですね。
ああ、すごいですね、
はい。すごい楽しかったです。
あ、もうそれは、うん、今でも続けられてるんですか？
私はその1年後、はい、当時の1年、その始めた1年後にそのアメリカ留学が控えたので、
はい、
私はもう1年間だけやりきって、でも辞めました。
あ、でアメリカに行かれた。
あ、そうです、アメリカに行ってきました。
アメリカは、語学留学ですか？
英語を学ぶんじゃなくて、英語で私のもう自分で好きなもの、学びたいものを選んでるんですけど、私の時は政治学を学んできました。
政治学、
なんか
へ、
学んだことなかったので、なんか憲法とか学ぶのかなと思ってたんですけど、はい、そうじゃなくて、なんかリアリズムとかコンストラクティビズムから見る、めちゃくちゃ
難しいな、難しい、
うんうん、なんかそういう、うん、なんかセオリーから、うん、なんか見るそのアメリカの政治の動かし方とか、例えばシリア戦争とかイラク戦争とか、アメリカちょっと関わってるんですけれども、
はい、
なんかどういう政策を行ってこういう結果を導き出したのかとか、なんかこのその政治の映画を見て、この大統領はどういうセオリーを持ってこういう政策に出たのかとか、
それをアメリカで、
そう、それを英語で勉強してました。
英語で勉強してた、
うんうんうんうん、なんですごい英語力はつきましたね。
そうですよね、うん、それ1年間ですか？
そうです、1年間。
はあ、で日本に戻ってきて、
もう5月の中旬ぐらいに戻ってきて、
戻ってきて、 就職に向けて、
あ、もう今そうです、大学4年生なんですけれども、はい、就活それが今なんかめっちゃ早いって言われるんですけど、はい、第一希望があったんですね、はい、でそこを受けて説明会行って、はい、1週間以内に泣いていただきました。
あ、じゃあもう就職活動も終わっちゃったんですね。
で全体では 1ヶ月あったんですけれども、はい、もうそこ第一希望で、でもなんかそのやっぱり親とかがやっぱ1ヶ月だとやっぱどうしても他の子と比べちゃうみたいで、やっぱ短いんでもうちょっと続けたらって言われて、まあ、私も、まあ、第一希望だったんでもともともうそこって決めてたんですけども、やっぱりなんかいろんなその職業とか見ていろんな話聞くの、まあ、上辺じゃ分かんないこともあるんで一応見たんですけれども、やっぱりなんか最終的にちょっと落ち着いた時に考えた時にやっぱり泣いていただいたところで働きたいなと思って、もうパッてやめました。
いやでも、もう第一志望にね、行けることが内定できたんであれば。
だいぶ、だからなんか今はすごい交換留学生とか、あと4年間、その日本以外で勉強してる人をすごい求めてもらっていて、
はい、
で、そうですね、ちょっと、やっぱりなんか、なんだろう、合同説明会、その日本語喋る人と英語喋る人のバイリンガル専用 の、 その就活のフォーラムっていうのがあって、なんかそういうところに行ってたっていうおかげはありますね。
ああ、もうそこで他の学生
とは。やっぱり帰ってくると泣いてもらってる人とかも普通にいて、
う
ん、
そうですか。
まあ、なんかタイミングやり始めたタイミングも違うんで比べないようにしようとは思ってたんですけれども、うん、はい、やっぱり学校とかに行ってるとそういう話聞くんですよね。
そうですよね。
まあ、なんかちょっと内心焦りつつも、でもそれは違うと思いつつも、まあその中でそういう気持ちを持ってました。
でも結果1ヶ月で自分の第一志望に。
そうですね、本当ありがたくて、
素晴らしいですね。
なんかもともと働きたい会社は帰ってきた時は決めてなかったんですけれども、
なん
か就活の軸だけ決めてて、でなんかその3つあったんですけれども、はい、それが合うところがもう本当他にもあったんですけれども、はい、でもすごいここに行きたいっていうのが出会えて、
いやここに行きたいっていう会社にそのね短い期間で出会えるというのがすごいですね。
だから運ですかね。
いやな
んでしょうね。
もうなんか将来が明るいですね。
明るくないですよ。全く明るくないです。もう不安不安不安。
不安ですか？
不安ですね。だから。
もうこれで、あとはもう学生時代を謳歌するだけじゃないですか。
いや、もう全くなんか今、なんかすごい変な話ですけど、奨学金とかも返さなきゃいけないんで。
は
い、
まあそうですけどね。
もう遊ぶっていうよりかは、はい、なんか今はもうバイト、はい、あとそれか、あとなんかやっぱり、その将来働いた時にいっぱい稼いでいきたいんで、その力もつけるために今なんか英語以外の、英語自体はもう大学1年生から勉強し始めたんですけど、なんかもうちょっともう違う言語にも手をつけていいかなと思って、
はい、
今韓国語勉強してます。
おお、韓国語ですか。
超ビギナーですけどね。
それちなみになんで韓国語を選んだっていうのは
アメリカの、私ジョージア州に行ってきたんですけれども、はい、韓国人がめっちゃ多いんですよね。
ああ、
でそれで、まあ、交換留学生もそうですけど、はい、なんかインターナショナルスチューデントって言って向こうで4年間行ってる韓国人の人がすごく多くて、うん、
はい、
でその時にやっぱり文化とかも知ったり、
はい、
やっぱ仲良くなるのが韓国人、まあ、そんな多くはなかったんですけれども、なんか元々 K-POP とか興味なかったんですけど全く、はい、なんか TWICE とか今すごい流行ってるとかも何にも知らなくてなんか車移動してる時にやっぱりみんな K-POP 好きだから、はい、なんかちょっと反強制的に重ねてて、はい、やっぱりずっと聞いてるとだんだん好きになってくるんですね。そうそう、そういうのがあって、であと今すごい一番仲良くしてる親友がいるんですけれども、ありがたいことに今もう結構もうほぼ毎日こうやってなんか外に遊びに行かない限りだから電話とかしてて、うん、はい、でその人がアメリカ人なんですけれども、親が韓国人で、
はい、
だから英語と韓国語を喋るんですね。で、まあ、まあなんかその友達に何言語勉強しようって聞いた時に、うん、なんか韓国語だったら教えてあげれるから韓国語やりゃって言われて、
なるほど、
まあ、なんか他にも友達いるしその子にも教えてもらえるし、
うん、
まあ、モチベーション的には最高かなと思って韓国語を勉強し始めました。
なるほどね、
はい、
そうですか、
はい、
韓国ですか。
韓国ですね。
なるほど。え、うんうん、旅行とかは、
旅行はでも行ったことある国自体はすごい少なくて、はい、もうシンガポール、韓国、カナダ、はい、アメリカ、本当それぐらいで、でもアメリカめっちゃ行ってきましたね。 もうなんか左側下側右側全部制覇してきたぐらい
真ん中も最後にね。
あ、じゃあ真ん中はちょっと何も
ない
あるんですけど、はい、自然豊かすぎて。
あ、なるほど。
例えば移動とかも車なんで、私一人旅がすごい好きで、なんか西海岸とか一人で2週間ぐらいピーって行ってきたんですね。でそういうのやっぱり何が良かったかって、バスとか電車があってすごい助かったので、はい、真ん中の辺はやっぱりちょっと車ないと。
一人は怖くないですか？
そう言われたんですけど、はい、私すごい新しいこととか見たことないものとか経験し、ちょっとやってみたいなっていうことを経験するのがすごい好きで、やっぱ一人旅だとなんかご飯とか一人で食べるのは寂しいなと思ったんですけど、そういうわけでもなく、なんかそこで出会うと一人だからこそ話しかけてもらえたり、で一人だからこそなんかちょっと話しかけてみようとか思ったり、なんか本当一人でいる時間もありましたけれども、でもそのそれと同じぐらい新しい人と一緒に観光したりとか、新しい人とご飯一緒に食べたりとかしたので、まあ、もちろん注意はしてました、いろいろ注意はしてましたけれども、でもなんか一回本当すごい友達にバカだなって言われたのが、はい、あの知らない車の知らない人の車に普通に乗って、あの寮まで送って行ってもらったっていう。
あ、まあ、送ってもらったんですね。送ってはもらえたんですね。
そう、あのテキサスからその私ジョージアでアトランタ戻った時に、はい、そのアトランタからその学校まで電車バスでもう一回バス乗り換えて行ってやっと着くんですね、
はい、
でその電車に乗ってバス乗った時にその次のバス待ってたんですよ、
はい、
でその時間が5時半ぐらいで、もうめっちゃ寒いんですね。
あ、朝の？
あ、朝の5時半です。でそれでしかもそのテキサス行った帰りなので、テキサスめっちゃ暑くて半袖半ズボンだったんですよ。その格好で寒くて、でその最初のバスに座ってたのが私とあともう一人の黒人さん一人で、でそれの人たちで袖で、ま、外に待ってたんですけど、その男の人がその今仕事行くために先輩が迎えに来てくれるから乗ってくるみたいなことを言ってくれて。
あ、そういうことですね。あ、じゃあもう完全に、まあ、でも知らない人
なんですか？あ、もう全く知らない人で、まあ、多分気温があったかくてなんか待てもうちょっとあの7時とか8時とか、まあ、歩いて1時間なんで別に帰れないことはないんですね。
あ、
別に良かったんですけど、寒すぎて動けなかったんで、
はい、
ちょっと、まあ、乗っちゃおうと思って乗っちゃいゴーゴーみたいな感じで
いや、まあ無事で何よりというか良かったですけど、
でもやっぱなんか、はい、自分の今結果論なんで何とも分かんないですけど、もちろん判断はしました。本当に大丈夫かどうかっていうの、まあ、もちろん分かんないですけど。
そうですよね。あの
良い子は真似しないようにっていうやつですね。
そうですね、 そこはちょっとなんか安易にね真似するしないようにしてもらいたい、
うん、でもなんかそういうなんかそれぐらいの気持ちで毎日過ごしたので、いろんな新しいこと知ったり、なんか今まで会えないような人に出会ったりとか、うん、いろんな話聞けたり、なんか日本でももちろん経験はできると思うんですけれども、でも日本でやろうと思えなかったことをアメリカでやろうと思えたので、うん、すごい刺激的で、
いやー多分同い年の日本人よりもすごくいろんな経験をしているんだろうなというのが、
でもなんかそういうのもやっぱりなんかやろうと思ったのもやっぱりなんか親がすごいサポートしてくれたのもあるし、すごいそのテッドで私その名古屋大学からじゃないので出身が、はい、その私なんかにもすごい人もいっぱいいたし、うん、なんかそういう人にすごい刺激受けて、あ、このままじゃ自分ダメだって思った時にいろんな経験する大事さに気づいて、でなんかそういうのをいっぱい、だからもう本当環境周りの人のおかげですね、
う
ん、
いやでもまあ自分の積極性というか、うんうん、こうやってみようっていう、こう前向きに何でも取り組むっていう姿勢が多分でも今の結果につながってるんだろうなってすごく感じました。
今後もなんかそういうのはちゃんとやっていきたいなと思ってます。もちろん失敗もすると思うんですけれども、
いやいやいや、まあそう、いやもうそういうのも恐れずにね、
うんうん、
いやすごくなんか将来が楽しみって、なんかおっさん、なんかお父さんみたいなこと言っちゃいますけど、いやぜひですね、
はい、
この収録をですね、はい、10年後に聞いたりとかしたときにどうなってるかとか、
ね、ちょっとそれ
楽しみですよね。
ちょっともうちょっとちゃんとビッグになって、
はい、ぜひ
帰ってきます。
もう私もなんかこうなんか喋ってるようにします。今日はじゃあどうもありがとうございました。
こちらこそ
また次 会う時まで、
はい、
はい、また次会いましょう。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この部室もといカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。
2人とも僕らは